皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第75回です。
はい。
この前ですね、別の番組の話になりますけれども、北九州の片隅に、もう今人気者になりましたゆうすけさんをゲストにお招きしてですね、
はい、
マーベル作品の話をやっちゃったわけですよ。過去何回もこの番組でもやってるんですが、アイアンマン一作目から直近のスパイダーマンまでだいたい23作品、結局順番にずーっと喋っていって、まあ気がついたら1時間半ぐらい喋ってて、
でもよく1時間半で終わったね。逆に
本気出して喋ったら1作品1時間半ぐらい喋ると思うんで、もう本当に、もう全体像をさらっとさらっとで、もちろん全然時間足りなかったんだけども、まあそれでも全体をこうまとめて喋るとかいう機会は今までなかったんで、結構楽しかったわけですよ。で、自分はだいたい公開中にずーっと見てて、ゆうすけさんはそのインフィニティを見る前になんかまとめて一気に見たと。
はぁ。
なんか友達から言われて、なんか一番最初にガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを勧められて、それでハマって、で、全部見て映画館に行ったと。経験値的には同じで、二人とも全部見てるというところで、で、まあ、ざーっと話して、まあ結構長かったけど面白くて、まあまたどっかでそういうのやる機会があるかもしれないんですが、それがつい一週間前収録して配信して、いやー、マーベル語ったとか思って、で、今日このキタキタカフェを収録するときに、まあ特にテーマないから雑談でいいよね、みたいなことを言ってたんですが、今日の夕方ですね、ネットニュースの方で、マーベルの主にテレビシリーズについて情報がまとめてドドンと出ましたので、まあせっかくのタイミングなので、まあ番組をまた越して2つの番組で続けて、マーベル作品を語っていこうかと。
はい。
いうふうに思っております。
はいよ。
実は、自分のツイッターの方で、その記事どんどんアップしたので、自分のアカウントフォローしていただいている方は、まあ見られたかもしれませんけれども、まず順番に行きますと、マーベルの実写ドラマっていうのはもうすでにいろいろ発表されてますけど、配信はすべてディズニープラスですね。そちらの方で、来年から配信となっております。私も契約する時が来たなという感じでございましょうか。まあね、別に月名前も払うわけじゃないから全然いいんですけれども。
まあね。
で、まず今日出た記事は最初がですね、二代目アイアンマン、アイアンハート実写ドラマ化が決定というやつですね。
はい。
話としては知ってたんですけれども、まあ、原作コミックの方で、トニー・スタークの後を継いだ、マサチューセッツ工科大学に通う15歳の黒人少女、リリー・ウィリアムズが、独力でアイアンマンのアーマーに似たスーツを作り、トニーに認められた天才。まあ、そういう女の子が、二代目アイアンマンとして出てくるという、そういう話を今度、ドラマでやると。で、一応原作ではですね、いわゆるその主人公をサポートする AI っていうのが、アイアンマンにもいましたけど、ジャービスとかね、もともとそうだったんだけど、原作ではそのトニー・スタークが人工知能となって、その主人公の女の子をサポートすると。これがドラマ化された時に、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニアが声を当てるかどうか、というところがちょい気になるわけなんですけれども、ネット上では、これドラマ化するんじゃないかという噂は出てたんですけど、まあ、正式に発表されたと。いうことでございます。ただ配信時期はまだ未定ということで。
そっか。映画じゃなくてドラマか。
ドラマ。だからディズニープラスでの配信のやつね。
はいはい。
ただね、予告編とか他の作品見たら、シリーズではいえもうかなり金かけてるんで、もうそのまま劇場にかけてもいいんじゃないかという、そういうクオリティっぽいですね。それはね、ディズニーとかマーベルだから、同じディズニープラスで配信してるスターウォーズのスピンオフのマンダロリアンというシリーズやってて、 今シーズン2が始まったけど、うん、これも非常に評判が良くて。
へ
え。話ちょっとずれるけど、最近あったスターウォーズの新しい3部作って、あまり評判良くないんですよ。
うん、そうなの？
うん、自分も見たけど、まあ、ハリソン・フォードとかね、懐かしいキャラクターも出てたけど、
うん、
正直いまいちで、という出来があったりしたんですが、今やってるシリーズのマンダロリアも非常に評価が高くて、なんか見る人見る人みんなすごいすごいって言ってる。
へ
ー。だからまあディズニープラス契約したらこれも見れるかなというのが楽しみではありますが。次の記事がですね、ファルコン&ウィンターソルジャー3月19日配信決定というやつですね。YouTube にも予告編もアップされてまして、日本語字幕はまだ入ってないけれども。
うん。
まあまあ映像見るだけでもね。非常に、とてもテレビシリーズと思えないすごい作りだったけど。こちらが来年の3月19日より全米配信ということで。
うん。
日本の配信も同時なのかまではまだちょっと発表がないですけども、まあ多分同時にやるんじゃないですかね。
なるほど。
エンドゲームのもうその後の話ですね。
ああ。
キャプテンの親友のバッキーですね。まあ、ウィンターソルジャーと、空飛ぶファルコンがコンビを組むという。
うん、
この二人、シビルウォーの時に、なし崩し的になんか組むような形になって、なんとなくくっついて、うん、エンドゲームのラストあたりでもこうね、一緒に出てきてたけど、まあ、そのファルコンがキャプテンからの盾をこう引き継いで、
うん、
まあ、二代目キャプテンアメリカになるかどうかわかんないんだけれども、新しい、ドラマが展開していくと。いうことで、全6話みたいですね。
あ、そうなんだ。短いね。
まあ、ファルコン役の人は、6時間のマーベル映画みたいというコメントを出してると。確か原作コミックの方では、バッキーの方が一時期キャプテンの盾を持って、なんか二代目キャプテンアメリカみたいな感じで、やってた話も確かあったんですよ。
そうなん。
ただまあね、映画見てる方はご存知と思うんですけれども、洗脳されてたとはいえ、まあかなり人をね、暗殺者として殺しまくってるし、何よりね、トニー・スタークの両親も殺し合ったりしたし、まあそういう人がさすがに正義の象徴みたいなキャプテンアメリカ二代目っていうのは、ちょっと設定的に、難しいのかもしれないですね。ドラマシリーズの中でどういう展開があるかまだ全くわからないんで、かなり楽しみでございますね。
はい。
で次がですね、シーハルクという作品ですね。簡単に言うとハルクはご存知よね。ブルースバナーか。ブルースバナーのいとこの女性が事故で重傷を負って、そのブルースバナーの血液を輸血されて、まあ、ハルクと同じような力を手に入れたと。
はあ、だからシーハルクなの。
つうか、輸血するなよと思うんだけど。そん
なに。まあ、合うあれがなかったんじゃないの。
まあ、多分ね、血液型が特殊でないから、みたいな感じだし、まあ、身内だから、とかいうところで、あ、君ならちょうど血液型に合うよ、とか言われて、しぶしぶ輸血したらやっぱり移っちゃったみたいな。そういう話じゃないかと。いや、わかりませんよ、展開は。
予想ね。
映画から引き続きブルース・バナー役のマーク・ラファローは引き続き出演と。ただ、エンドゲームの時に、ブルース・バナーと、ハルクってもう一体化してたよね、完全に。だから、まあ、多分あんな感じで出るんじゃないかと。
はぁ。
多分元にはね、戻らないだろうから。その主人公の新しいキャスティングとか出演者が決まりましたと、いうことの発表がありましたですね。
はい。
で、次。これまだ具体的な制作発表ではないんですけれども、マーベルのコミックの方の作品として、ファンタスティック4という、まあ、超能力者4人組のグループが活躍する、X-Men っぽいといえばそうなんだけれども、そういうシリーズが昔からあって、 自分子供の頃にこれアメリカで制作されたテレビアニメのシリーズを見てたんですよ。
へえ。
多分小学生の頃、だから1970年代ぐらいじゃなかったっけ。当然日本語吹き替え版でやってたんですが、まあその頃はそのマーベルとかね全然知らずに見てたけど、何回か実写版があったけれども、さほど、まあ X メンとかに比べるとヒットはせずに、で権利関係がいろいろあったんですが、今回正式に、このファンタスティック4という作品をまあ MCU の中で映像化することができるようになったということで、まあ正式発表があったと。ファンタスティック4の中の一人がですね、後にキャプテンアメリカやってたわけですね。まただいぶキャプテンアメリカより前の頃ことだけど。そうなんですよ。これ後で写真見ていただいたらわかりますけれども、あ、この人がこんなところにみたいな。当時はね、全然話題に本当になってなかったんだけどね。監督はスパイダーマンのジョン・ワッツがこれは決定ということで、これはもう映画ですね。公開とか細かいところまでは発表はないですけれども、このジョン・ワッツ監督って今ちょうど撮影中のスパイダーマン3も担当しているので、当然それが終わった後ということなんで、多分2、3年先の話でしょうね、作っても公開は。
そうなんだね。今すぐじゃないんだ。
そもそもX メンも権利的に MCU に戻ってきたので、いずれどこかで合流するという話はもう出てますんで。
へえ。
まあ、キャスティングとかはね、当然違ってくるだろうけど。まあ、どういう形になるかは、ちょっとまだ未定ですけれども。まあ、X メンもね、何本も映画があって、ウルヴァリンとか別に独立したシリーズが作られるほどこう人気あるキャラクターなんで、どういった形でこの今のマーベル映画に取り込んでいくかというのはなかなか大変かもしれないですね。世界観がやっぱちょっと違うからですね。で、次がもううさこ喜ぶ、ロキ様ですね。
ね、はい、一番上がったねテンションね。
来年2021年5月から配信スタートで、本日予告編も公開ということで、
はい、
エンドゲームの時に、まあいろいろあって、オリジナルのロキはインフィニティオーで死んじゃったけど、過去に遡っていろいろいじくった関係で、ロキが別のこう時間軸で新しい世界で生きていくような感じになったという、まあその続きですね。具体的なストーリーはまだこう語られてないけれども、まあ予告編見る限りはいろいろ、なんか変装というか変身というか、なんか普通のスーツ姿みたいな格好もしてたりしたけど、
ねえ、あれめっちゃかっこいいんだけど。
いや、だってもともとめっちゃイケメンじゃんね。
いや、そうだけど、いや、やられたね。震えたね。
いや、確かにね、うん。楽しいですけどね、これは。どんな話になるか、まあ、一説によると、ロキがどんどん、時間を飛び越えて、いろんな地球上の、なんか歴史の事件の裏側で暗躍するとか、うん、なんかそういった話になるんじゃないかみたいなこともあったけど、まあ5月なんてもうあと半年後ぐらいですね。あ、半年もないか、まあ、あと5ヶ月かなるんで、もあっという間と思いますんで、これはもううさこもディズニープラス契約した方がいいんじゃない？
ね、します。ロキ様のためならしますよ、そりゃ。
さすがですね。次はですね、これは正式タイトルが決定したという発表で、アントマンの3作目ですね。これも制作はしますということだけは先に発表があってたんですが、正式タイトルが、アントマン&ザ・ワスプ・クワントミニアというタイトルだそうです。
うん。
どういう意味かよくわからないけれども。
わかんないね。
で、キャストはみんな継続で、エンドゲームでは本当にセリフもなかったマイケル・ダグラスとか、ミシェル・ファイファーとか、あ、マイケル・ダグラスは若い頃のシーンでちょっと喋ってたか。でもミシェル・ファイファーなんか最後のお葬式のシーンだけ出てきて何もね、喋ることなかったんだけど、主人公のスコットの娘ですね。これが前2作ではまだ小さい子供だったけど、まあエンドゲーム見ていただいたわかるように、はい、5年間飛びましたんで、ちょっと大きく成長してるということなんで、まあ多分それなりに何か活躍するんではなかろうかと。という発表。これは映画ですね。
はい。
はい。で、まだありましてですね。これもちょっとね、おーっと思ったのが、もう撮影が今、始まってますね。マイティーソーシリーズの4作目なんですけれども、これもね、まさか4作目を作るとは思わなかったんだけれども、すでに発表されているのが、まあ、主人公のソーのクリス・ヘムズワースとか、バルキリー、これも継続と。なんだけど、ナタリー・ポートマンがシリーズに復帰すると。これはちょっとびっくりで、もう3作目の時に設定上は2人は別れたみたいな感じで出てきてなかったし、で、エンドゲームの時には、過去使った映像とこう、再利用というか、まあ、編集してこう登場したみたいな形にしてたけど、まさかがっつりまたナタリー・ポートマンが戻ってくるとは。で、今のところさらにこれにガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのキャラクターが何人か出ると。
へ
ー。これも発表して、スター・ロードは出るという話はもう決まったそうなんですが、あと今回正式に発表になったのが敵役として、クリスチャン・ベールですね。
ねえ、びっくりした。
クリストファー・ノーラン監督のダークナイト3部作でバットマンを演じた、クリスチャン・ベールが今度は敵として出てくると。実は似たような設定前にもあって、ティム・バートン監督のバットマンを演じたマイケル・キートンが、スパイダーマン・ホームカミングで敵役で出てきた。っていうのが前あったわけですよね。まあ、くしくも、バットマンを演じた俳優二人が敵として出てくるという。まあ別にね、それを狙ったわけでもないんだろうけれども、なかなか美味しいキャスティングだなと。で、まだまだ本当に今日多いんだけど、キャプテンマーベル2、全米公開日が2022年の11月決定ということでございます。ちょっと2年後ですね。まあ2年後ね、コロナがどうなってるか全く予想がつかないからあれなんですけれども、もうそろそろ撮影に入るんじゃなかったかな、これは。ただね、まあ、キャプテン・マーベルって、見ていただいた方はわかると思うんですけれども、まあ、マーベル世界の中では、もうほぼトップクラスに強いキャラクターで、というか強すぎるわけですよね、あの人は。なかなかね、あれだけ強すぎると、こう、映画として今後作っていくには、こう、なかなかね、使いづらいところもあるんじゃないかというふうにちょっとね、心配はしてるわけで。だって、どんな敵でもまず叶わないじゃんというね。だから、エンドゲームの時の最後のラストバトルでももう、後半になってね、ようやく出てきたというか、もう最初から出てきたら圧倒的に勝っちゃうんで。まあ、ああいうキャラクター追ってもいいけど、なかなかね、実際いざ使おうとすると、難しいですな、みたいな感じなんですが、キャプテン・マーベル2にはですね、今日の発表にはもうなかったんですが、すでに発表済みのドラマシリーズの方で、ミズ・マーベルというのがあって、キャプテン・マーベルに憧れる女の子なんですけれども、まあ、このシリーズに出てくるキャラクターと、キャプテン・マーベルの一作目で、その主人公のキャロル・ダンバースの、まあ、親友のパイロットとその娘という親子が出てきたけれども、その女の子が成長した姿で、まあ別の俳優さんで出るんですね。モニカという名前のキャラクターだったけど、モニカ・ランボーだったか。で、実はこのモニカ・ランボーというキャラクターは先に来月1月から配信される、ワンダービジョンの方に先に出て、その後今度は映画のキャプテン・マーベル2にも出てくると。さらに言えばですね、原作コミックの方では、モニカ・ランボーは二代目キャプテン・マーベルとなって、まあ戦っていくという設定があるので、まあそれをドラマの方でどういうふうに、反映させていくのか、みたいなところでしょうか。今日発表されたので、これが一応大体最後になるかな。これがですね、タイトルが What If という、ちょっと変わったタイトルなんですが、これはアニメシリーズなんですね。ただし、キャラクターは、だいたいオリジナルの俳優たちが声を当てていると。 ベネディクト・カンバーバッチ、例えばドクター・ストレンジとかも出るし、それからこれはトニー・スタークはロバート・ダウニー・ジュニア声を当ててると。で、これも今日、予告編が公開されて、来年の夏、ディズニープラスで配信予定と。で、予告編見てもらったらわかるけど、かなり、実写版のキャラクターに寄せた、こう、キャラデザインで、シーンによっては一瞬になんか実写かなと思うようなシーンもあったりしてですね。
そんなすごいな。
うん。これももう YouTube で、アップされてるんで、後で見ていただきたいんですけれども。
はいはい。
ちょっと変わった設定で、大筋、今までの MCU 作品のこう、作品内のこう、歴史としてこう、いろんな事件があって、キャラクターがこういうふうに動いていって、まあ、エンドゲームまで行ったみたいなこう、流れがあるんだけれども、
うん、
もし、別の世界で、別の時間の流れでこういう話になってたらどうなるかみたいな。
うん、
そういうもしもの話って、だからまあ、タイトルが What If って言うんだけれども、
うん、
いろんなエピソードが出てくると。
うん、
なので、ちょっと変わり種的に面白いんではなかろうかと。今日、だいたいそういった形での、主にテレビシリーズの、MCU 作品の発表が、ドドンとあったわけです。
はい。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた。なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
まあそんなこんなで今日いろんな作品がどんどん発表されたんで、まあちょっとせっかくなのでさっとお話してみましたけれども、まあ、おさこ的にはやっぱりロキ一押しということで。
そうだね。それしかないね。
今後のMCU は映画とテレビが連動するので、今まで映画と来てきた話がこうシリーズの方に反映されて、で、今度の配信の方でやったストーリーとかキャラクターが今度また映画の方にフィードバックしてくるような、多分そういった作りになるので、おそらく両方見ておかないと、なんかもったいないような話になっていくんじゃないかと。
なるほどね。
来月から配信されるシリーズのワンダービジョンは、今度の劇場版のドクターストレンジ2に直結する話だと。
へえ、そうなん。
だからワンダも、ドクターストレンジ2の方に出演するということで、両方見ておいた方がいいみたいな。そういう感じで今後 MCU は話を広げていくっぽいですね。こういう風になってしまうと、もう我々ファンとしてはもうね、もうお布施を払うということで、もう契約せざるを得ないというね。
もうどんどん、
どうしますかね。もうネットフリックスとかいっぱい見てるのにさ、これ以上増やして。
本当だよ、もうさ、どんだけのお布施だよって。もうさ、ここまで来たらもうやめられないもんね。今さらもう見ませんっていうことにいかんもんね。
そうだよね。ここでやめたら絶対あと気になるしさ。一番怖いのがさ、まあスターウォーズとかもある程度こう区切りがあってここで終わって、まあ一回終わってまたしばらくて再開とかこういろいろあってるけど、MCU って全然終わりが見えないんで。
そうなのよ。そこが怖いんだよ。
何年後に終わるのっていうか、本当に終わるのっていうか、こっちが生きてる間になんか終わるのみたいな。一番怖いのはそれで。だって、あと10年後くらいでも平気でこれ多分やってると思うんやけど。
やってるだろうね、きっとね。
そしたらもう逆に言うと終わりないの、エンドレスみたいな。なんかもうね、70になってもずっと見てるんだろうな、きっと。
まあ、やってる限り見てるだろうね。もう、どっちが先に行くかみたいな勝負だよね。
どっちが先に。まあ、でも、ね、年齢から言ったら自分の方が先に旅立つんで、その時は君に後を託すよ。
分かったよ。
その時、ポッドキャストやってたら喋ってくれよ。
その時は、ゆうすけさん捕まえとこ。
いや、絶対やりたがると思う。多分自分以上にかなりハマってるので、 例えばうさこがゆうすけさんに、あの二人でマーベル作品を語る新しい番組を始めましょうとか言ったらね、絶対乗ってくるよ。だってほら、過去うちらもそのインフィニティウォーとかエンドゲームとか、あれ一本取り上げるだけでも相当喋ったじゃないですか。軽く1時間以上喋ってて、あれをあの各作品ごとにやってったら、まあそら、面白いと思うけど、なんかとんでもないことになるなと思ってね。
まあ、語ろうとしたらまた見るだろうしね、もう一回。
さすがにもう最初の方のやつは細かいところ忘れちゃったから、やっぱね、10年以上やってるんで、さすがにちょっと見直さないとね。で、多分見直したら、多分またなんか気がつくことも多々あるんじゃないかと。あのキャラクターこんなところに出てたんだ、みたいなね。こんなところに伏線貼ってあったんだ、みたいな。多分そういうこともあるんじゃなかろうかと思うけどね。定年退職して、本当に暇を持て余したら考えると思います。
はい。
やってみたいなって気はありますけれどもね。
待ってます。
どちらにしてもまた来年以降、あの、ワンダービジョンとか、まあ、ブラックウィドウも来年のどこかでは公開になると思うんで、まあそういうの見ればまた北北カフェでも間違いなく喋るとは思いますので。
はい。
とりあえずあの、映画の方の公開がね、本当にどうなるか全く先が見えないんで、マーベルはね、あの、劇場公開とネット配信、同時にはしないみたいなこと言ってたけど、あの、最近ワーナーブラザースの方が来年1年間だけは、新作を劇場と同時にネットでも公開すると発表して、なんかいろいろね、なんか大騒ぎになってて。だってあの、ほら、マトリックス4とか、ゴジラ VS コングとかも同時公開やるとか言って。日本は映画館今空いてるけど、向こうはまだかなり閉まってるからね。
ああ、そうなんだ。
うん、全然こっちのね、状況が今違うから。コロナも今ワクチンをね、使い始めたので、まあその効果がざっと出てくればまたね、変わってくるんだろうけど、まだ先が見えないしですね、どうなるかわかりませんけれども。はい。まあそういうことで今日は、なんとなく芸能番組じゃないけれども、MCU の新作についてお話していきましたけれども。
はい。
あと、うさこの方から何か言うことがございますでしょうか。
まあ、その関連でっていうわけじゃないけど。
はい。
たまたま私今日見た映画なんだけどさ。あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに出てたクリス・プラットって人。
はいはいはい。
発音がおかしくない今。これ、なまってたんだ。
アーノルド・シュワルツネーガーの娘を、娘さんと結婚した人ですよね。
え、そうなんだ。
そうだよ。
へえ、それは知らなかった。
すごいですよ。スターロードの義理の父がターミネーターという。
すごいね。
なんかよくわからんけど、すごいけど。あ、で？
いや、クリス・プラットって、あの人でなんかちょっと面白いお兄ちゃんだよね。面白いお兄ちゃんって。そうそうそうそう。うん。その人が出てる映画をまあ今日たまたま見たんだけどさ。
お、何を見ましたか？
パッセンジャーっていう映画で。
はいはいはい。
なんかね、地球から、まあ、違う星に移住しようと。で、移住先まで、まあ、120年かかるんだけど、宇宙船乗って行ってさ。
うん。
で、まあ、120年後、まあ、着く、惑星に着く途中っていうか、直前で普通目が覚めるじゃん。
はいはい。
だけど、なんかの故障で、クリス・プラットだけが一人、何、あの、なんか、カプセルみたいなやつによくいるじゃん。寝てるところがあるでしょ。
あるね。
うん。あれが故障して一人だけ目覚めちゃうんだよ。90年も早く。120年寝てなきゃいけないのに、なんか90年早く。だ地球から出て30年後に目覚めちゃったんだよ、一人で。
あ、なんかそれ予告編は見たな。
見た。で、まあ故障だって気づいて、まあいろいろ、なんか、どうにかできないかって頑張ったんだけど、まあ、どうにもできないと。
うん。
で、そういう時に、まあ、ある一人の女性に目を留めて、まあ、一目惚れみたいな感じだね。で、悩んだ結果、まあ、起こしちゃうんだよ、その女の人のさ。そのカプセルのやつを、まあ、壊して、無理やり開けちゃうんだよね。 で、まあ、二人で、まあ、誰もいない。他の人はみんな寝てるからさ。あれなんだけど。で、二人で、こう、過ごしていくうちに、まあ、いろんなことが起き、まあ、最終的に、はあ、そんな終わり方っていうようなね。なるほど、みたいな。っていう映画。っていう映画を見ました。
相手役の女性があれだな。ジェニファー・ローレンスね。
そうそう、ジェニファー・ローレンスって人。綺麗な人でね。
綺麗だよね。
うん。
ウィキペディアであらすじとかキャストとか見てたんですけど、なるほど、こういう話だったのか。
そう、これネトフリで見たんだけど。
なんかね、もうネトフリとか入ったらもうたまらんですね。オリジナル作品とかさ、この前のクイーンズ・ギャンビットみたいな、ああいうの面白いのもどんどんあるし。
で、見てもね、見ても見ても減らないんだよね。リストにさ、こう入れとくじゃん。見よう見ようって思ってるやつを。うん、見てるのに減っていかないんだよ。むしろ増えていくんだよ。おかしくない？なんだろうね、あの現象。
いや、特にネットフリックスは、その普通の劇場用映画とかね、テレビドラマとかアニメとかも普通に配信もしてる上に、自分とこでオリジナルで、いろいろどんどん作っていってるから、うん、
で、その出来がまた良くてね。
それなのに我々はディズニープラスにまで手を出してしまうと。
恐ろしい。
そしたらディズニー作品が、とか、スターウォーズシリーズやら、でね、MCU やら、どうするの俺たち一体。もう寝られんじゃん。起きとけということ。
いや、うん。まあだから、余暇だよね。もう余暇だよ。
何が良かか、何がメインかが、もうよくわかんない。
もう仕事なんていいじゃん、みたいな。もうみんな、どっぷり浸かろうぜって言われてる気がするよ、うん。もうこんな世の中だし、家でなんかしようぜっていう。
いや、特にね、今こういう状況下でね、あんまり外出とかね、人混みがとかいう時になればこそ、なんかね、どっぷりハマっちゃって、まあ映画館はね、まだ鬼滅の刃がすごい記録作ってて、まあ作品はお客さん入ってるけど、他はあまりね、かんばしくないという話も聞くし。という、うさこからの、パセンジャーを見ましたという報告でございました。
はい。
で、よろしいですか？
はい、いいです。
まあそういうことで、今回のキタキタカフェは、前も何回かやりましたけれども、MCU 作品についてあれこれお話しさせていただきました。
はい。
じゃあ、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
ですね。今回のキタキタカフェ本編では、今回発表されたMCU のすべてのラインナップに触れていませんので、改めてタイトルだけざっとここでご報告しておきたいと思います。まずディズニープラスでの配信予定が、シークレット・インベージョン、アイアン・ハート、アーマー・ウォーズ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ホリデー・スペシャル、アイアム・グルート、ワンダ・ビジョン、ファルコン&ウィンターソルジャー、ロキ、ホワットイフ、ミズ・マーベル、ホークアイ、シー・ハルク、ムーンナイト。次に劇場公開作品として、ファンタスティック4、アントマン&ワスプ、クアントマニア、ブレイド、ブラックウィドウ、シャンチー&レジェント・オブ・テン・リングス、エターナルズ、ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス、ソー・ラブ&サンダー、ブラック・パンサー2、キャプテン・マーベル2、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3、以上の作品群が発表されております。公開日配信日が確定してある作品もあるんですが、まだ未定の作品もたくさんありますので、 どういう順番になるかわかりませんけれども、今後の発表を期待してお待ちいただければと思います。そして、私、ついにディズニープラスに加入いたしました。まあ、このあたりのことはまた機会を改めてお話してみたいと思います。それでは。